morning and happy new year.
Good morning and happy new year. Good morning.
I was told by Keiko-san that this is dame, but since today is for the seijin, all of the people in that age group, they just say, Ake ome koto yoro. It is a new year, and I am praying, and not only for Mito Church, but for all who are followers of Jesus in Japan, that we will grow together in the love of Christ in
2019。新しい年が始まって、この水戸教会の家族だけじゃなくて、この日本中すべての兄弟姉妹と共にね、イエス様の愛のもとに一緒に育っていけたらなって、この新しい年を初めにそう思います、願います。
I pray that we will fall in love with Jesus more, and that we will dedicate this year and to become more passionate about worshiping God and about spending this year dedicated in prayer and in conversation with God.
自分たち一人一人がイエス様に本当に恋に落ちていたり、本当に愛、イエス様との愛の関係、親しい関係を深めていって、
I want to welcome home all of the travelers or all of the people who have been not with us the last couple of weeks and have been somewhere else in Japan or with family. And I pray that you are refreshed and that you're ready to serve God, that you are ready to worship God for another year.
冬休み年末年始クリスマスからずっと休暇もあったので、みんな、それぞれ旅をしたり、またこうやって帰ったり、過ごしてきた人たちがいたと思います。でも、こうやってまたみんなで、ここに集まって、一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。また休暇の間、それぞれの場所で十分必要な、休みが、癒しが与えられたことを祈ります。
And for the half of you that weren't with us last week, I really want to encourage you, if you have a chance, to go online to the church website and listen to the message that Hiro preached last week, because it was a really spirit-filled message, and I think it's good for us as a church family to hear that and to look ahead into this new year.
先週の日曜日、この水戸教会に来られなかった人たち、ぜひね、このヒロ君が説教してくださったメッセージがとても良かった。また、この自分たち、この教会の家族にとても今必要なメッセージだったということで、ぜひオンラインホームページに行って聞いてみてください。Today
is the day of Epiphany. It's the last day of Christmas, last day of the celebration of Christmas. It's kind of like that 11/59/12 between the past year and the new year. So we're right in between Christmas and the season of Epiphany.
今日は光元日っていう日に当たります。クリスマスの一番最後の日、降誕節の一番最後の日に当たります。
And in English, we use the word epiphany very lightly to mean lots of different things. But originally, epiphany means the revelation or the realization that Jesus is the Christ, he's the Messiah, that he's the Son of God, he's God himself.
イエス様がキリストである、イエス様が救い主である、イエス様が神の子である、それを表された、それがこの方言の意味になります。And
as a church, I want you to be aware of, to realize, and to notice that our preaching during this season and the season to come are going to be primarily focused on the Gospels. And mostly on the Gospel of Luke. Not today, but mostly the Gospel of Luke.
今日はちょっと違うんですけど、これから方言節を過ごしていく中で、ぜひ気づいて、気に留めて気づいてほしいのが、
福音書のルカの福音書からメッセージが語られていきます。
And through the Gospels, in this season, we're going to look at how God or how Jesus himself reveals himself as who he is to all people, not just to the Jews, but to all people.
そのルカによる福音書を見ていく中で、イエス様がどんなふうに、どんな形で、神の子だよということを人々に、当時はユダヤ人たちに示した。でもユダヤ人だけじゃなくて、今聞いている自分たちも、全ての人に私は神の子であって救い主であるということをどうやってイエス様が示しているのか、そのことをぜひ注目して、過ごしていってください。
So as followers of Jesus in this season, we are challenged. One of our spiritual challenges in this season is to look through every day and to look at the overarching story and experience of our lives to see how is God revealing himself to us. How is God revealing who Jesus is to us today and every day in all of our experiences?
なのでこの高原節の間、こうまあイエス様がどんな風に当時の人たちに、自分が誰なのかを示していったか、それを聖書で読んでいくと同時に、今自分たちの毎日の生活でイエス様がどんな風に、神様がどんな風にその姿を、表す、自分たちに表してくれているか、それを
But today is also a special day for our church. We're going to celebrate in this season. It's the coming of age ceremony next week. And so today, as a church, we're going to surround Takuma and Kana, and we're going to bless them in this season of their life and pray for them.
で今そうですね、日本ではこの季節が来週成人の日が迎えられて、特に拓磨くんとカンナちゃんの成人を教会で、一緒にお祝いしたいなって思います。
So as they get ready to take that big step into adulthood, I prepared today's message with that in mind. But even if you already waved bye-bye to your coming of age 5 years ago, 10 years ago, some of you even 60 years ago, there should be something for all of us today for our faith lives.
なので、特にその2人がね、これから大人になって過ごしていくその大きな一歩を踏み出す、その2人に込めたメッセージにはしたんですけど、そうじゃなくても、ね、5年前に成人迎えた人も、10年前に成人迎えた人も、20年前に成人迎えた人も、また60年前に成人を迎えた人にとっても大事な必要なメッセージになると思うので、ぜひ、聞いてみてください。
So as I said, today is the day of Epiphany, and Epiphany always starts with this story, with the story of the Magi coming before Jesus in worship. And it just so happens that this year it falls on a Sunday.
この高原日というのは毎年この東方の博士たちのがイエス様のもとに行くという話でこう始まるんです。でたまたま今年はこの高原日が日曜日と重なったので今日はその日になっています。
So I want to invite you to open up your Bible if it's not open again to Matthew chapter 2, and because we're going to look at some of the verses there.
なのでぜひお手元の聖書、またもしお手元ない方は後ろに聖書があるので開いてマタイの福音書の2章を開いて一緒に見ていきたいと思います。
Matthew's gospel is unapologetically Jewish in nature, and he writes his gospel specifically to the covenant people of Israel to let them know that Messiah has come and brings salvation.
このマタイの福音書っていう書物ははっきりとした目的があって、ユダヤ人向けにユダヤ人の文化背景をもとに、書かれた書物になっています。当時の神を知る、神の民と呼ばれていたユダヤ人たちに救い主が来るよということをこう、そうですね、それを救い主っていうものについて、という方について、ユダヤ人向けに書かれた書物になります。
But he also says to Israel that JesusBring salvation in a way maybe that they didn't expect it, and that his restoration will continue and is continuing in a way and in a time that maybe they didn't expect it to happen.
で、まあ、救い主イエス様が来られて、救いがやってくるよということを語ったんですけど、 その当時の人たちが思っていた通りには来なかったというのが注目した一点です。
And even this story today is the realization. It's at the beginning of the realization, the epiphany of that.
で、この、それに気づくこと、この自分たちが思っていた形ではない形で神様は姿を見せてくれる。この方言日、神様がその姿を見せてくれるのも、いつも自分たちが思っている通りではないよということを思っている。
But even those of us who are hearing this story either for the first time or we've heard it many times and we are not Jewish, we weren't born in Israel, we can all identify, all of us have had the experience at least once of God not working in a way that we expected, not working at a time we expected, not working through people that we expected.
でこの当時の今日の箇所ですね、マテニオ福音書の東方の博士たちが経験した箇所は本当に神様、その当時の人々が予想もしてなかった形で神様が現れた、で今生きるこの時代を生きる自分たちも同じ経験、全然神様自分たちが思ってもなかったようなタイミングの思ってもなかったような形で神様が働かれるというのは多分わかると思います、皆さんも。
And contrary to the very beautiful Christmas carols, like the one that we just sang, the Magi did not arrive at the same time as the shepherds. If you look at verse 11, it says that it refers to Jesus as a child, not as a baby.
今本当先ほど歌った歌にもあったんですけど、こうよくこのイエス様の誕生の出来事では、こう博士たち、総合の博士たちと羊飼いたち。一緒にこの居合わせてイエス様の誕生を見守ったという風なイメージがあるんですけど、よくこう実は見てみると11節、イエス様が幼子っていう形で書かれて、生まれたばかりの緑子ではなくてちょっと大きくなった、つまり羊飼いたちはまた別のタイミングで到着していたというのが分かるんです。
We also don't even know how many of the Magi there were. We know it was two or more because it refers to it in the plural language.Often we get pictures of three, and that's because they offered three gifts. But even some traditions say that maybe there were 12, or maybe there were 20, or who knows, there could have been 100, we don't know.
で、この東方の博士たちがよく、この絵もそうなんですけど、3人、で描かれる、また3人の博士たちというふうに言われることが多いんですけど、聖書にはそういうことは全く書いてなくて、なんでこの3人のイメージがついたって、イエス様に捧げられた贈り物が 3種類だったからそういう理解が多いんですけど、いろんな、研究の中では、いや20人だったんじゃないか、もっといたんじゃない、12人だったんじゃないか、でいろんな実は説がある。
And we have no idea where they came from. I like this picture because the artist image is people from every nationcoming before Jesus. Probably they were from Babylon because they studied the stars. And in that time period, the Babylonians were the ones who were the furthest along in that study.
で、またこの東方の博士たち、この東方が一体どこなのかっていうのも実はあまり深くは分かっていないんですね。で、この実はこの写真が好きなんですけど、この人種が様々でね、ある一箇所の人たちじゃなくて世界中の人種を超えて、博士たちが来たっていうイメージがあるんですけど、で多分おそらくって思われるのがバビロン、とイラクのあたりになる、そこの人たちなんじゃないかっていうのが一つ説としてあります。でなぜかというと当時のその地域に住む人たちはこの占星術、星占いだったり天文学がすごく長けていたっていう、記録があるからです。
We don't know how long they traveled either. If you look at verse 7, it says King Herod asks them, when did the star appear? And later, Herod kills all the boys who are 2 years and younger. So they may have traveled with their servants, with all of their gifts, with all of their supplies, for up to 2 years to get to Bethlehem.
また彼らがそう東方から来てここまでどれぐらいの道のりがあったかっていうのも実は分かっていないんですね。で、
この東方の博士たちがヘロデオとこう接触して、じゃあその、救い主がどこで生まれるのかみたいなこの会話をした後に、実はこの後の箇所でヘロデオが2歳以下の子供を全員殺してしまう。なぜかというとその救い主が気に入らなかったからっていうと見ると、もしかしたら2年旅をして、まあ、片道また往復で2年かかっていた、それぐらいの距離だったんじゃないかという考えもあります。
In any case, what is significant here is that in Matthew's gospel, the first people that Matthew records who recognize Jesus as Messiah, as the Son of God, besides Joseph and Mary, are these people.
ただ、まあ、いろいろそういうことはあるんですけど、一つ、注目したいのが、このマタイの福音書には、ヨセフとマリア以外に最初にイエス様が誰であるかを認めたのはこの東方の博士たちだっていうふうに描かれている。
And he's writing it to the Jewish people, to Israel. And the first people to recognize Jesus besides Mary and JosephForeigners.
このマタイによる福音書は当時 の, そのユダヤ人たちに向けて書かれた書物でした。ただマリアとヨセフ以外に初めてイエス様に気づいたのはユダヤ人ではなく東方の外国人だった。
They're outsiders.
部外者でした。
They didn't grow up in the synagogue.
彼は神殿で育ったわけではないんです。教会みたいなところで育ったわけではないんです。
They don't know the prophecies of the Old Testament.
旧約聖書に多く書かれている予言っていうものを全く知らなかった人たちです。
If they were from Babylon, probably they had many gods and didn't believe, or at least originally, in the one creator God, Jehovah, that Israel believed in.
もし彼らがバビロン出身だったのなら、先生術が発達していて神々を拝んでいた人たちだったはずなんです。で、この創造主である、唯一の神という、神を知らなかったはずなんです。
Matthew even goes further. He takes Herod the king, the chief priests, and the teachers of the law, who are supposed to know God and know the prophecies, and they have no realization that Messiah has been born, and this has probably been with them already for two years.
で、マタイが描いているのはヘロデオ、または民の祭司長たち、また学者たち、ね、こうやって神様を知っているはずの、神様のことを本当によく知っているはずの人たちをさておいて、この白頭を泣かす人たちが気づいたという描き方をしているんです。
In fact, in verse 3, Matthew says all of Jerusalem was disturbed with King Herod.
で、3節にはヘロデオとともに全てのエルサレムの全ての人が心を惑わせたということを書かれています。
And so it gives us a challenge as followers of Jesus, and an uncomfortable question of, are we ever blind to God ourselves?
この話から一つこう自分たちにも心刺さる質問があるんですけど、自分たちは神様を知っているはずの人なんですけど、神様は見えなくなってしまっている時ってないでしょうか。
Can we read scripture? Can we come to worship every week? Can we grow up in Christian families and never see or know God?
こう教会で毎週礼拝を捧げている、またはクリスチャンホームで育って、神様をずっとして聖書をずっとして、生きてきたけど、神様は一体どういう方なのか全然分からずに育ってしまったということはないでしょうか。
So there's a lot that we don't know from this story, and a lot of questions that Matthew doesn't bother answering. But he does reveal that Jesus is Messiah, that Jesus is the Christ who saves the world, and that he brings salvation not only to Israel, but to all people.
なのでこのお話の中で実はこう不明瞭な点がたくさんあるんです。ただ一つ確かなのはイエス様が救い主であること、その救い主はユダヤ人のためだけに来たのではなくて全ての人のために来られたということです。
And he starts with a group of foreigners, outsiders, but who earnestly seek for God, and they hunger to find and to know him.
マタイによる福音書の描写の中では この東方の博士たち、外国人たち、から始まっています。彼らはどういう人たちだったかって、心から救い主を探し求めていた、飢え渇いていた人たちなんです。
So for all of us in this room today, whether we claim to be followers of Jesus or not, we can learn. If we are not earnestly seeking and hungering for God, we are in trouble.
なので一つ言えるのは、この今ここに集まっている、私たちがクリスチャンであっても、クリスチャンではなくても、神様を知っていても、神様まだ知らない人でも、神様のことを本当に飢え渇いて、あなたは誰なんですかって、もっとあなたのことを教えてくださいって求めていないなら、それはとても危険なことだ。
And that when the wise men do come before Jesus, that they respond in worship.And I think that's a great way for us to start 2019, that we are called to earnestly seek and hunger for God, and then when He reveals Himself to us, to respond in worship to Him.
でこの東方の博士たちが神様、イエス様に会って初めて、一番最初にしたことが神様を礼拝したことでした。で自分たちも同じように神様の姿を見て、礼拝を捧げる、そんな暮らす生き方を今年していきたいなと。
Okay, great story. What does that have to do with our lives today and tomorrow and Tuesday?
じゃあこの壮大な話が一体じゃあ自分たちの今日の暮らしにまたは明日の自分たちにどんな意味を持っているのか、それを考えていきたいと思います。
For the two of you who are going to be celebrating your Seijin Shiki this month, what can you learn that can be carried forward?Into your lives as adults.
特にこう成人を迎える、2人が2人にとってこの話がじゃあこれから大人として歩んでいくその道の中でどんな助けになるのかどんな意味を持つのか考えてください。
And for those of us who are one and two and three and five times already done our Seijin Shiki, what is something that we can take into, forward into our faith lives?
でそれ以外のもう2回成人式済ませてるよ、3回済ませてるよ、4回済ませてるよっていう人たちですね、私すべての人たちにとっても、じゃあこれってどういう、意味を持っているのか。
If you have a pen, if you have a piece of paper, write down 1, 2, 3, 4, 5.
ぜひこう紙とノートがある人は、5つポイントがあるので、ちょっと書き留めておいてください。
Number 1 is the light.
1つ目は光。
And Christmas Eve, we begin with the passage in Isaiah 9 that people have, that have walked in darkness have seen a great light.
Christmas Eve はこの聖書箇所で始まりました。イザヤ書の9章2節。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が降った。
This morning our call to worship came from Isaiah 60 and that also talks about arise, shine, the light.
今朝の一番最初の黙想の箇所でもイザヤ書から光がこう光を放て光が輝いたそういう描写がありました。
There's lots of scriptures that talk about light and the season of Epiphany, the theme of light comes up many times and today is no exception with the star.
この方言説の中でもこの光っていうものがイメージがたくさん出てきます。またこの今日方言日にもこの光というものはとても大事なイメージの一つになります。
We all face darkness.
私たちはみんな暗闇を見ます。
We face darkness in the world and we face darkness in our hearts.
世界にある暗闇に向き合うし、また自分たちの心の中にある暗闇と向き合います。
And we all need the light.
私たちすべてには光が必要なんです。
So I want to encourage all of us today to find the light, follow the light, and be the light.
なのでぜひしていきたいことが、まず光を見つけること、そしてその光に。ついていくこと、従っていくこと、そして最後には光となること。
Find somebody who knows the light and who can guide you to the ultimate light, Jesus. Find somebody who can be your star, who knows Jesus and can guide you.
この、東方の博士たちが星の光を見てイエス様のところに、導かれたのと同じように、自分たちは誰か光となる人、その光が、どんな光かって本当の光であるイエス様に導いてくれる、その光となるような人物をまず見つけること。
And not just find it in a person, but also find it through scripture. Psalm 119 says, Your word is a lamp to my feet and a light for my path. So let the word of God also bring you to Jesus.
で、東方の博士たちがただ星を見つけただけじゃなくて、その星に従ってついていって、イエス様のところに行ったように、自分たちもその光になる、人を見つけたら、その人についていく。で、イエス様のところまで行く。詩篇の119編105節に、こうあります。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。光は人だけじゃなくて、この聖書の言葉も私たちの光となっています。
And once you find that light, follow it all the way to the end of the journey till you find Jesus.
そしてその光、イエス様のところに導いてくれる光を見つけたら、それでは終わりじゃなくて、そう、イエス様のところまで、最後までついていってください。
The goal is to get to Jesus, not to follow the star.
光に従っていくこと、光についていくこと、またその光を見つけることがゴールではなくて、イエス様のところに行き着くことがゴール。
It's just plain dumb to go on a journey and not get to the destination.
こう何も行き先も全然決めずに旅に出るっていうのは、おかしな話なんですよ。
In my 17 years in Japan, there's been lots of people that come with an interest, at least for a time, in Jesus. Both non-Christians and Christians. And they have a passion for a while, but then they just kind of give up because they don't feel like it anymore.
今、日本に来てね、17年間こう過ごして、たくさんの人たちとこう、時間を過ごしてきたんですけど、クリスチャンであれ、クリスチャンでない人であれ、多くこういう人たちがいたんですけど、イエス様のことを知って、ああ、すごい、イエス様のことをもっと知りたい、こうすごい熱意を持って歩いていくんですけど、途中でこう諦めて、やめてしまう、そのためにやめてしまう。
Star cannot force you to follow it. It's your responsibility to follow it all the way.
光は導いてくれるんですけど、そこまで連れてってはくれないんです。そこまで歩いていくのは、東方の博士でもらっちゃったように自分たちの責任なんです。
And then when you find Jesus, be the light, be the star to guide other people to the goodness of Jesus.
そしてイエス様に出会って、イエス様の、素晴らしさに気づいたら、今度は皆さんが光となってください。皆さんがまだ、イエス様を知らない人たちの光となって、多くの人を導いて、イエス様のもとへ導く、そんな光となってください。
Matthew 5, beginning at 14, goes through 16, You are the light of the world. He's speaking to the followers of Jesus. You are the light of the world.
マタイの福音書5章の14節に、イエス様の弟子たちに向けてイエス様が言います。あなた方は世の世界の光です。
So who are you? Are you following a star right now, or are you being a star, or both?
じゃあ皆さん今どういう、状態にあるでしょうか。星をこう見つけようとしている段階なのか、または星に今従って歩もうとしている、歩んでいる段階なのか、またはイエス様に出会って今度は光になる、そういう段階にあるのか。
The second thing we can learn from today's story is the search.
2つ目のポイントが、探し求めるということです。
The wise men took a journey that was probably long and was not direct. And even though they didn't know what the journey would hold or exactly where the end was, they did know that the end was to find the God of salvation, whom they sought to worship.
この東方の博士たちが取った旅は、最初にも言いました、とても長いもので、ずっと多分上がりくねった道で、坂もあれば、山もあって、谷もあって、そんな旅路を歩んでいたと思われます。で、一体どういう道になっていくのか、どこに行くのかは分からなかったんですけど、 最後に出会うものが、そこにあるものが神様の救いだった、それは確かに分かっていた。
So life is a journey. It's not always direct, and we don't always know what it's going to hold or exactly where we're going. But are we sure of the destination?
今私たちがこの世を生きているわけなんですけど、いろんな旅があって、いろんな道があって、山あり谷ありの今道を歩んでいるんですけど、じゃあ今自分たちが目指して歩んでいるその最終目的地は本当にそこでいいのか。それぞれ一人一人こう自分に問いかけてみてください。
So two things in the search. Be ever seeking for God and hunger to know God.
なので、覚えておきたいのが、神様を追い求めること、探し求めることを決してやめないこと、そしていつも神様に飢え渇いていること、神様を知りたい、神様をもっと愛したい、そうやって そのことに飢え渇いていることがとても大切だと思います。
Try to find God in everything.
全てのものに神様を見つけてみてください。
When you look at the night sky, the vastness of the stars, look for God there.
広い空と、ね、夜にはこう星々が輝くこの大きな宇宙を見てそこに神様を見つけてみてください。
Or go into the microscope and see the little thing that you can only see with that and see God there.
こう顕微鏡を覗いて本当にこう小さなミクロの世界。の中にも神様を見つけてみてください。
Listen for the call of God's voice in your life, in the blowing of the wind.
そよ風の中にもね、いろんなものの中に神様の声をぜひ、見つけてみてください。
Hear God speaking to you through Scripture.
神様この聖書を神様の御言葉を通して皆さん一人一人に語りかけてください。
And be quiet enough to hear the voice of God speaking through the Holy Spirit to your heart.
神様は聖霊様を通して私たちの心にささやきかけてくださいます。
It is our history as humankind to search for, to find, and to know our Creator. To know why we're made.
私たち人間にとって、いつも歴史上にいつでもこう大きな問われてきた質問、それが、私たちはなぜ何のために作られたのか。
So hunger, hunger for God, hunger to know God.
なので、作ってくださった神を求める、そのことをぜひ、一緒にしていきたいと思います。
And remember Jesus' promise in that from Matthew 7:7.Seek and you will find.
自分たちがこう探し求めるときに、イエス様のこう約束をぜひ思い出してみてください。マタイによる福音書7章の7節に、求めなさい。そうすれば与えられるとは、イエス様の言葉にあります。
Many of you in this room are graduates of Ibaraki Christian University or current students, and that rock that says 求めよ, that's this verse. Seek, seek.And you will find God. That's the vision. That's the promise that that university was built on.
まあ、イバキリ卒業の方も、またイバキリの今在学している生徒たちもたくさんいると思うんですけど、正門の最初に、一番、正門のすぐそばに、大きな石が置いてあって、求めようという言葉がね、来られていると思います。それはこの箇所から来ています。
P number three.The resistance.
3つ目のポイントは反抗、抵抗です。
Herod was resistance. Herod was Jama. If we're speaking Japanese, Herod was Jama to the wise men in their journey.
ヘロデ王はこの東方の博士たちの邪魔をしていました。
And in your life,And in your faith, there will always be voices to discourage you and to get in your way and to provide resistance on your journey of seeking and hungering for the light, for the goodness of God.
皆さんの人生の中で、また信仰生活を送っていく中で、皆さんが神様を求めようとするならば、必ずそれを邪魔しようという、声だったり力だったりそういうものは必ずあります。
The resistance may be your job.
もしかしたら、皆さんの仕事かもしれません。
The resistance may be your 町内会。
もしかしたら皆さんが所属している町内会かもしれません。
The resistance may be your family or a boyfriend or girlfriend.
もしかしたら家族かもしれません。彼氏、彼女かもしれません。
The resistance could be sports or a hobby or an interest.
スポーツかもしれないし、趣味かもしれないし、そういうものかもしれません。
The resistance may be all the lovely events that we want to be a part of and go and see.
こういろんな、催し物、ね、楽しい、お祭りとかそういったいろんな催し物かもしれません。
It may be hurt and fear in a broken relationship with someone in the church.
もしかしたらこの教会の中にいる誰かとの傷つけ合ってしまった関係かもしれません。
And most of the times, the resistance is ourselves.
ただ多くの場合、その抵抗というのは自分たち自身の中に
our feelings, our fears, our priorities, our desires get in the way.
私たちの感情だったり恐れ、または自分たちのこう優先順位だったり自分たちの願望、そういうものが神様を求めることが邪魔になってしまう。
Whatever it is, expect itIt's going to be there. It's coming. It has already come. It's going to keep coming into your life over and over again.
それがこうどういったものであっても、ただ知っておいてほしいのが、それは必ずあるよということ。なので、それを知っておいて備えて、でもそれに負けないで、その先を歩んでほしい。
And specifically to the young people in this room, but to all people, even in your faith, I want to say, take the risk.
でそれをこう乗り越えるときにはこう全ての人に言えることなんですけど、リスクを負ってください。危険を承知で歩んでください。
Don't let the resistance win.
抵抗があったときにこうじゃ自分の幼稚のいい決断をするんじゃなくて、それに負けないでください。
God is with you and he will win.
なぜなら神様が皆さんと共におられるからです。神様は必ず勝利するお方だからです。
Deuteronomy 31:6 Be strong and courageous. Don't be afraid because the Lord goes before you.
え、申命記31章6節に、終わります。強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神、主ご自身があなたと共に進まれるからだ。
Okay, number four is the response.
四つ目が答え。
In verse 11, the wise men, when they come and they find Jesus, they bow down and they worship him.
12節、マタイによる福音書の11節に、福音書11節に書かれています。東方の博士たちは幼子を見、ひれ伏して拝んだ。
Our appropriate response to Jesus is to do the same. And what that means in our everyday language today, of bow down and worshiping him, is to release our life completely. Everything.To Jesus.
なので自分たちがイエス様と出会ったとき、イエス様とこう顔を合わせたときに、することはこう同じことなんです。ひれ伏して、拝むこと。ひれ伏して拝むというのはどういうことかというのは、自分たちの人生を全て手放して捧げること。
This begins with baptism, which we saw Misaki do a couple weeks ago, but that's only the beginning of it
この神様に捧げる、イエス様に捧げるっていうのは、このバプテスマ、洗礼によって始まります。数週間前に美咲さんが洗礼を受けたんですけど、それはただの始まりに過ぎないということです。
Committing to worship God together with your church family is an important part of it too, but it's only really a small part of the overall thing.
毎週の礼拝に欠かさず来て、この教会の家族と一緒にこう礼拝を捧げるというのも大切なんですけど、それもただ一部でしかありません。
So Paul says in Romans 12 verse 1 Offer your bodies or offer your lives as living sacrifices holy and pleasing to God.
ローマ人への手紙12章の一節にこのようにあります。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。
We were created to worship God, and the earlier and the sooner you can figure that out, the better.
私たち人間は神様を礼拝する存在として作られたんです。そのことに早く気づけば気づくほど実はいいです。
And if you don't know how to do that, go back to that life.And ask them for some ideas, for some support, for some encouragement. Look to your church family for help. But still, the responsibility is yours and yours alone to actually do it.
ただじゃあ神様をに振り切る人が自分たちの人生を神様にどうやって捧げればいいのかわからない人は一番最初の光に戻ってみてください。イエス様のところに連れてってくれる光というのは存在のところに行って、ぜひ、アドバイスを聞いてみたり知恵を求めてみてください。ただ最終的な責任は私たち一人一人、それぞれが負わなきゃいけないということも覚えておいてください。
And connected with number four, the response is number five, the offering.
5つ目が捧げ物になります。
As a part of their worship, the wise men offered their finest and their most precious gifts, gold, frankincense, and myrrh.
東方の博士たちはイエス様にまみえたときに宝の箱を持っていて宝を、ね、持っていきました。黄金、流行、もつやというものとして捧げました。
If they were traveling for two years, it means they had to prepare it ahead of time. They had to be intentional.
もし彼らが2年間旅をしなきゃいけなかったとしたら、きっとその準備もだいぶ長い期間をかけてしたものだと思います。ってことは、その贈り物もちゃんと目的を持って考えて用意したに違いありません。
And they didn't spare anything. They just gave sacrificially and generously with joy because they were so in awe of the goodness of salvation in Jesus.
で、彼らは全然こう、けちらなかった。あまりにもこの神様の救いというものを、この凄さを知っていたので、もう全て持てるもの、の最高のものを持っていきました。
So how about us?
自分たちはどうですか?
We just, it's the basket. Throw in a few coins or even maybe a 1,000 yen note every once in a while.
こう、献金が回ってくるときに、あ、どうしようってこう、数百円、金か、お金を入れるか、またこう1000円だけポッて入れて回すか。うん。
Or do we look at everything that God has given us and base all of that first on what we're going to give to God?
それか、もしくは今自分たちが与えられている全てのものをちゃんと把握して、これだけのものが、これだけ与えられていて、それに感謝して、じゃあこの一部を、自分の一部を神様にお返しする。そうやって心をこう準備して、整えて、捧げ物を捧げているでしょうか。
What about our time? Do we give our leftover time to God when something else in our schedule doesn't interfere? Or do we arrange our lives around making God our first priority?
また、自分たちの時間の使い方はどうでしょうか、ね、こうなんかどっかで余った時間、あ、じゃあこういう神様のために使おうというふうに、生きているのか、それともここはまず神様のために取るって、性別して、それを神様に捧げて他の時間を自由に使っているのか。
How do we use our ability to sing?Our ability to draw, our ability to do sports, our ability to arrange flowers.
また私たちのこうギフト、与えられた賜物はどうでしょうか。歌える賜物、また絵を描ける賜物、スポーツができる賜物、花を生けられる賜物、
Building and fixing things, teaching others, listening to the hurts of others, and providing a safe place of healing.
何か物を作ったり、他の人に教えたり、また他の人の傷ついた人たちの話を聞いたり、またこう癒しの手をこう差し伸べる働きであったり、
our homes, our cars, our bank accounts, our savings.
自分たちの家、また車、銀行口座にあるお金、
our education, our jobs, our experiences.
自分たちの教育、仕事、また自分たちがしてきた経験、
and our relationships.
そして自分たちが今与えられている人間関係、
Do we use it however we want to use it? Or do we see it all as something that God has given to us? And do we proactively look at, for ways to use those things for God, for the glory of God?
今挙げたような全てのギフトを自分たちはただ自分たちが好きなように使いたいように使っているんですか、それともそれを神様のためにどう使えるかなってちゃんと考えて、積極的に考えて行動しているでしょうか。
And I'm not asking these questions to shame anybody today.Come to this text today, and I'm excited because we have an example of how we can grow in that. And that's my hope and that's my prayer that we will grow in that as a family this year.
でこれをこうそう責める、つもりで言ってるんじゃなくて、今日の聖書箇所から こんなに神様に、情熱を持って、実際に生きている人たちがいるんだ、こんな風に自分たちも成長できるんだということをぜひ一緒に分かち合って一緒に成長していきたいと思っています。
Don't worry if what you can give is more or less than somebody else, okay? Leave that part to God.
自分たちがこれだけ与え、捧げることができるけども、あの人はもっと捧げてるとか、あの人は全然捧げてないとか、他の人と比べる必要は全くないです。
But Moses says to the people of Israel in Deuteronomy 16, each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord has blessed you.
新命記の中でモーセは神の民に、こう言っています。あなたの神、主が賜った祝福に応じてそれぞれ自分の捧げ物を持って出ていただければならない。
So if you got a lot of money, give a lot of money.
なので、もし皆さんね、たくさんお金を持っているなら、たくさんお金を捧げてください。
If you have a lot of time on your hands, use that for the kingdom of God.
もしたくさん時間、自由に使える時間があるなら、それを神様のために使ってみてください。
If you are beautiful or handsome, please use that for the Lord.
もし皆さんね、ハンサムだったり、美人だったら、ぜひそれを神様のために。
Whatever it is that God has given you, use it for Jesus. Whatever it is that God has given to you, use it for Jesus.
So, なんであれ、神様が与えてくださったものを神様のためにぜひ使ってみてください。
So today, when we leave this room, and begin the continuation of our daily lives, let's remember the lessons from this story.
なので、ぜひね、この今日この教会から出ていくときに、この今日学んだことをぜひ、心に留めて、出ていきたいと思います。
The light,
光、
the search,
探し求めること、
the resistance,
抵抗があること、
the response,
どうやって答えればいいのか、
and the offer,
どうやって捧げればいいのか、
and remember this, our goal is Jesus.
でも、これをぜひ忘れてほしくないのは、自分たちの最終目的はイエス様であること。
If you don't know the end goal, your journey is going to be directionless.
もしイエス、その最終目的しかわからないで旅に出てしまうなら、もう路頭に迷ってしまうことになります。
The star led to Jesus and revealed Jesus, but it stopped and it hovered to the place where the true light was.
星が東方の博士たちをこう導いてくださった。でもそれは救い主であるイエス様の上でとどまって、そこで東方の博士たちはイエス様に出会うことができたんです。
Jesus was born to save us and to guide us home to our creator.
イエス様は自分たち全ての人をホーム、ふるさと、神様の父なる神様のもとに連れて行ってくださるためにこの世に来てくださいました。
Let's pray. We thank you, God, for Jesus.
神様、イエス様をありがとうございます。
We thank you for the ways that Jesus guides us to you.
またイエス様を通して、あなたの方に導いてくださるその導きに感謝します。
And like the wise men today, we pray, God, that we will not fear the resistance.
東方の博士たちに習って私たちも抵抗そういったものに屈しません。
But that we will take the journey.
ただ旅を続けたいと思います。
We will follow the light.
光に従います。
And we will respond in worship with everything that we have to offer.
また自分たちが与えられる全てのものを、最善のものを、最高のものを、通して、あなたにおさ、あなたに、感謝の応答としてお捧げします。
Guide us.
どうか導いてください。
And transform us through your love.
あなたの愛によって私一人一人を作り変えてください。
In the name of Jesus.
イエス様の名前によってお願いします。
Amen. Let's sing.